キャッチザドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけでですね、実はこの番組は、この人生をね、彩り豊かにしていくためにはみたいな、そういうテーマでね、ずっとお送りを、してきたんですけれども、最近はですね、ゲストの方に来ていただいてるみたいなね、流れをさせていただいております。
はい、
そして今日のゲストはですね、玉木さんでーす。あれみたいなね、
あれ
っていうね、もしかしたらね、聞かれてる方も思ってらっしゃるかもしれないんですけど、こうね、ゲストの方々をお呼びさせていただいて、お話を伺うっていうことをさせていただくようになってから、あれ、肝心の玉木さんの人生ちょっともっと深掘ってみたいなというところがありまして、まあ今でこそね、とってもこのご活躍な玉木さんだと思うんですけれども、
皆様のおかげさまです、
この精神性とか、本当にうまくいってるというか、なってるんですけど、そうなる前ってあったはずなんだよなっていうのが、
もちろん、
はい、ございまして、ちょっとその辺の経緯なんかも聞いて、今でこそこのね、彩り豊かにね、人生を楽しんでらっしゃるなと、誰が見てもそうね、感じる玉木さんなんですけど、
ありがとうございます。
何がきっかけで変わったのか、どういう捉え方を変えたら変わったのか、その変化のきっかけをね、探っていきたいと思います。
なんか嬉しい恥ずかしな感じですね。すごい光栄なので、今日どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
それではまず1曲お送りいたします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。はい、
というわけでですね、はい、改めまして玉木さんです。
玉木です、よろしくお願いします。
はい、というわけで冒頭お話しした通りね、この人生の転換期というものからね、ちょっと深掘っていきたいなというふうに思うんですけれども、玉木さん自身は最初、この今の会社ですよね、大森の方に来られる前って何やってらっしゃったんですか。
前はですね、私もともと本当の声の仕事がしたいということで、声優さんの養成所に入って30歳の時に東京出てきて、で、2年間通い、で事務所の預かりっていうところになって、でそれからそこのつながりでなんか違う動画屋さんで働きながら、ちょっと声のお仕事をねさせていただくような感じのことをさせていただいていたんですけども、
なるほど。
なんかその頃悩み多い感じでしたね。
どんなことで悩んでたんですか。
なんだろうな、なんかこう自分自身の成長とかが、なんか見えづらいなっていうのがあったし、どうしていいのかもよく分かんないし、あとこの仕事を、声の仕事させてもらってるんだけど、なんかそこの会社だけなんですよ、やらせていただいてるのが。
あ、なるほどね、一社のなんかその声の仕事をやるだけだから、なんか広く認知されるとかっていう感じじゃなくて、なんだろうなあんまり表に出ない感じの。
そうなんですよ、でね、それだけじゃ生活はできないし、
まあそうですね、なんか言ってしまったらちょっとなんかスポットの仕事みたいな、
そう
感じになっちゃうから、
そうなんですよ、でなってくると、でやっぱ東京だから知ってる人もそんないるわけでもなく、もともと九州出身なので、
なるほど、
助けてくれるっていう人もね、なかなかいないので、もうね、日々不安だらけ。
なるほど。
大丈夫か、私このままでいいのかどうなのかっていう不安がついつきまとっていたし、やっぱ事務所なので、やっぱこうね、同じ同期の子とかがちょっとこういろいろお仕事してたりすると、いいなーっていうね、妬みひがみとかね。
なるほど、妬みひがみ、その辺にありますよね。
そうそう、あったりとかして、でそう感じるまた自分が嫌な気になって、
なるほど、
っていうなんかね、悶々とした 日々がね続いてました。
あ、ありますよね、うん、なるほど。くすぶってたんですよね。
くすぶってました。
なるほど。そういう時期からどういう経緯でこの、はい、大森の方に出会われたんですか？
そうですね。でもう一人間に一人人がいて、その人の紹介で、うん、あのこの大森動画工房っていう、うん、この動画屋さんの遠藤さんっていう社長さんが、うんうん、あの今度その男性のナレーターの人が紹介してくれたんですけど、女性のナレーターの声が欲しいっていうことで私に声かけてくださって、うんうんうん、でそっからこの大森動画工房に、うん、あのお仕事をたまにいただくようになってきて、うんうんうん、でちょうどなんかその前のね会社の方もなんかね、うん、なんかいろんな変化があって、うん、すごく居づらいなっていう気持ちもちょっと抱えていたので、うん、
なるほど、
なんかここで働けたらいいなっていうのがあった時に声をかけていただけて、うん、
なるほど、
で大森動画工房の方でお仕事をさせていただけるように、うんうんなってったっていうところが、
なるほど、
そこでまず変わった一個なんですけど、
それは何が変わったんですか？この状況的に、まあとりあえず、うんうん、なんだろう、定期的な仕事というか、はい、がちゃんといただけるようになったっていう変化があったって感じですか？
そうですね。まず基本的にやってることは変わらないんですよ。そう、うん、あの動画屋さんで、うん、まあ、もちろん声の仕事もさせていただきつつ、うんうん、でまず一番変わったのがあのこのラジオをやらせていただけるっていうことになったっていうところですね。あとは本当にあの、まあ、総務的な役割のお仕事もさせてもらえるようになって、
なるほど、
あの世の中をちゃんと見れるように、うん、なってきたというか、
うん、
やっぱりアルバイトしかしてないし、うんうんうん、あとあの本当にその仕事しかしてきてなかったし大学にも行ってないので、
うん、なるほど、
あの知らないことだらけだったんですよ、
うんうん、
でもここに来てラジオもやらせていただいて、うん、陽気さんとかもそうなんですけど、うんうんうん、いろんな人の話を聞けるようになって、うんうん、自分のなんかこう視界がまず広がった感
じ、なるほど、視野がね、
うんうんうん、があって、うん、あ、そうか、なんかこうなんか改めて思うのも変なんですけど、
はい、
やっぱ一人一人いろんな思いを抱えて、うん、でそういうこと発信したくて、うん、でより良い本当彩り豊かな人生を歩むために皆さん本当頑張ってらっしゃるんだなっていう姿をいっぱい見せていただいて、
うん、
いや私も頑張らなきゃなっていう覚悟というかが決まってっていうのが一番大きかったかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でも本当に大森に来て、うん、一番最初に言われた言葉が、うん、あの社長からね言われた言葉が、うんうん、楽しそうにしとけ、
お、楽しそうにしとけね、うん、楽しくしとけじゃなくてね、
そう、楽しそうにしとけ、
なるほど、
で楽しいところに人は集まってくる、楽しそうにしてるところに人は集まってくるぞって言われて、う
ん、なるほど、
なんかそれが一番衝撃的、
へえ、それはどう衝撃的だったんですか？
なんかそのまさしく楽しそうでいいんだっていう、
あー、なるほどね、うん、実際に楽しいかどうかは関係ない、
関係ない関係ない、
なるほど
そう、うん、で楽しそうにしとけば人は集まってくるぞっていうのを言われて、
うんうんうん、
まあ、確かになっていう最初はなんか確かになぐらいだったんですけど、
うんうんうんうん、
それから意識的に、うん、あの楽しそうにしてみてたんですよずっと、
なるほど、おー、
なんか、うん、何かをするときに、うん、あの何かあったことに対してのリアクションを大きくしてみるとか、
なるほど、うんうんうん、
そう、
なるほど、
それです、
うんうんうん、
そう、あとこうね嬉しい時は思いっきり手挙げて万歳とか、
あ、わーみたいな、
そう、わーってやってみたりとかしてると、うんうん、まずなんか、
うん、
あの嫌われなくなったなというか、
おー、
なんかこうあるじゃないですか、こう人と話してても、
うんうん、
あ、なんか今壁ができたなとか、
うんうんうんうん、
なんかちょっと今惹かれたなみたいな思う瞬間ってありません？
うん、ありますね、うん、
ありますね、
なんかこう察しちゃいますよね、
そういう回数が減ったかな、う
ん、なるほど、うん、それはもうだからそれを意識する前っていうのは、うん、なんかちょっと小さいリアクションだったりとか、あ、どうもありがとうございますみたいな感じのちょっとちっちゃいテンションだったみたいな、なんか楽しそうに振る舞ってたわけじゃなくて、 なんかちょっと冷めてたというか。
そうなんですよ、あのぶっちゃけ私どちらかというと冷めてる方なんで、うんうん、
なるほどなるほどね、なるほどなるほど、あじゃあ最初はもうでっち上げでもうとりあえずもうやるべえみたいな感じで、
そうやるべえです、
あなるほどね、
そう
じゃあもう天然で普段からリアクションが大きかったみたいな方じゃなくて、うん、意識して振る舞っていってたっていうことなんですね。
そうなんですよ、
なるほど、はい、そしたら変わってきたと。
そしたらもう自分も楽しくなってきて、
あ実際に楽しくなってきたんだ。
そうなんですよ、
なるほどなるほど、うん、じゃあ楽しそうに振る舞ってると勝手に感情が後からついてくるみたいな。
そうなんかですね、うん、やってみても分かったんですけど、うんうんうんうん、楽しそうにするためには、うんうん、楽しいことを見つけるしかないんですよ、うんうん、
ああなるほどね、うん、じゃあその視点とか視野がこう身につくっていうか、はい、物の見方を変えないと楽しそうにできないってことなんですよね、
うんう
ん、
そうなんか変えないとというか、うん、なんか変わってったみたいな。
ああなるほど楽しそうにしようと思ったら自然とその楽しいってことに目が向くようになってったっていう。
そうそうそう、
なるほど、
そういう感じに変わってきて、
うんうんうん、
で、
うん、
やっぱ仕事なので、うん、なんか嫌なこととかも、うん、ああもうやだな、めんどくさいな、やりたくないなって思うことってやっぱり人なので、
うんうん、ありますよね、
ありますよね、
うんうんうんうん、
でもなんかそういう中でもやっぱやんなきゃいけないのはあのやんなきゃいけないからやる、
うん、
じゃあ何が楽しいかなとか、
うんうんうんうん、
何をどういうふうに捉えてどうすると楽しくできるかなっていうのを、
うんうんうん、
なんか勝手に考えるようになってきて、
うんうんうん、
でやっぱ楽しいところを見つけると、
うん、
わーってやって、
なるほど、
さらに楽しくなるみたいな。
なるほど、あすごい大事なことを実践されたんですね。
本当ですか、
はい、なかなかそれってできなくないですか。例えばさっきおっしゃった、うん、その楽しくない仕事、
はい、
いわゆるその義務だから、はい、やらなきゃいけないから、うん、今この時期だったらね個人事業主の方々はねあの確定申告みたいなものでこうね、はい、こう顔をしかめて、
うん、
もう早く終わんないからこの作業みたいな感じでやってらっしゃるみたいなね、はい、あの話よく聞くんですけど、
はい、
それにも楽しさを見出す。
そうですね、
うんうん、
あれはですね私も、まあ、まとめて入れちゃうので、
うんうんうんうん、
よしこの1時間でこの束、
うん、
やりきるみたいな、
うん、あなるほど
なんか自分と時間の勝負みたいな、
うんうんうん、なんかゲーム化しちゃうみたいな。
そうそうゲーム化しちゃってできると、うん、よくやったって褒めて、
なるほど、
できなかったら、うんうん、次頑張ろうみたいな。
なるほど、できなくても攻めない
攻めない攻めない、
なるほど、
攻めてもしょうがないんで。
なるほど、じゃあもう常にやっぱりこの目的が楽しそうに振る舞うこと、
そうですね、
にあるとなんか知っちゃったんですよね、きっとこう楽しそうに振る舞うことで人生がうまくいくってこの循環流れができるんだってことは多分肌で体感されて、
はい、
だからこの楽しそうに振る舞うために何でもかんでもこのやるっていうか、はい、
そうですね、
うんうんうん、
だから本当にそうするようになって、
うん、
あの引きずらないというか、うんうんうん、その瞬間確かに何かあった時に、
うん、
うん、うんってなるんですけど、
うんうんうんうん、
でもなんかその後そんなに引きずってないから、
うんうんうん、
そのここに来る前の時に比べると、
はい、
暗さが続かない。
あいいですね一瞬暗くなることがあったとしても、うん、目的がこう楽しそうに振る舞うことだから、はい、結局なんか楽しく入れちゃうっていう、
そうですね、
なんかこの視座の高さというか、
うんうん、
視野の広さというかなんか視点の向け方のうまさみたいなものが自然と身についていって、うん、
はい、
だから玉木さんはうまくいってるんだなっていう。
そうですね、
うんうん、
でやっぱりそう楽しそうにやるためにはって考えていくと、
うんうん、
なんか自分で、うん、あこれを達成するためには、
うんうんうん、
あこういうことしてったらいいかもとか、
うんうんうん、
あのなんかこうどうしても仕事の時とかって前とかだったら、
うん、
あのやんなきゃいけないから、
うん、
とりあえずやりますみたいな、
ありますよね、
オートメーション化してありますみたいな、
うん、ありますよねなんかこの心を殺してなんかやりますみたいなね、
そう、で、なんかこうやってただけだったんですけど、うん、今だと、あ、これを達成するために、
うん、
あ、じゃあどうしてった方がいいかなとか、
うんうんうん、
ここの効率化ってこうかなとか、
うんうんうん、
自分で考えて自分でやるようになって、
うんうんうん、
で大森のいいところはやっぱりその家庭よりも、うん、あのまず終わらせろやりきれっていうところで言ってくれるので、
る、
うん、まずあのこちらにどうやっていいのかっていうのを結構任せてもらえるんですね、
なるほど、結果さえじゃ手に入ったらそのプロセスは任せるよっていう風に ある意味このなんだろう自由権限っていうか、
そうですね、うんうんうん、っていうところがあるので、もちろんあの結果っていうか、うん、あのプロセスも見てはくれるんですけど、そこにあのこうしろっていうのは特になくて、もちろん相談したら、
うん、
あのこうした方がいいんじゃないってアドバイスはいただけるんですけど、ただそこに自分自身でどうしたいああしたいっていうところをいろいろ試せるので、なんか自分で考えて動けるようになったなっていうのも
なるほど
ありますね、この5年間。
なるほど、それはもちろん、ね、その教育のおかげみたいなところもあると思うんですけど、
はい、
この自分で考えて動けるって大事ですね、やっぱりこの全部が自分が主軸でこう動かしていくみたいな、でその上で実際楽しいかどうか関係なく楽しそうに振る舞っとけっていう、
はい、
これがあるからこううまくいくというか、なんか実際後から感情とかついてくるよとか、目的意識が楽しそうに振る舞うこと、楽しいことではない、楽しそうに振る舞うことによって感情もついてくるし結果もついてくるし、でうまくいくよっていうことを体感されたという、いかにだからこの自分ですよね、まあ、あのお師匠様からいただいた言葉でね、守護自分っていうのがあって僕も大切にしてるんですけど、守護自分で自分が全部この世界を作ってるんだって、全部自分が作ってるんだっていう風に捉え直して、そして自分から何かを振る舞う、自分から世界に影響を与えていくってことをとっても大切にしてるんですけど、まさにそれをやってる、全部自分がこう作ってるんだっていう自覚のもと楽しく振る舞うことによって結果を得てるっていうのがすごいなと思って、もう本当に改めてリスペクトだなと。こんなすごい人と仕事させていただいてるんだみたい な,
なでも陽気さんがさ、こうやってあの、はい、ね、あのお仕事を通じてこのラジオを通じて本当彩り豊かな人生のためにっていうところでいろんなお話を毎回していただくじゃないですか、やっぱりその中で、あのいただいてるものっていうのはいっぱい本当に多くて、多分楽しそうに振る舞おうって思うところも、陽気さんのお話を聞いて自軸でいくっていうところとかが、あ、確かに自分で決めて自分でやれるって自由だなって前思ったことがあって、
そうなんですよそうなんですよ、
ね、
ほんとそうなんですよ、はい、そうなんですよ、そういうことなんですよ、さすが、
そうなんですよ、
うん、
だからその自由さが分かった瞬間に、あ、楽しいなってなって、
さすがですねさすがですね、
そう
なんですよね、自軸って自由なんですよね、
うん、
うん、っていうことをさすがですね、
本当ですか、
知れ分かって実践してらっしゃる、さすがでございます、
いや、よかった、ありがとうございます。いや、
もうとっても嬉しいです、はい、これからもまた改めてよろしくお願いします
こちらこそよろしくお願いいたします。いや、よかった、なんかちょっとほっとしました、
はい、嬉しいです、うん、はい、
はいはい、では1曲お送りしていきたいと思います、はい、グリーンで星影のエール、この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワーミカエルリリースの提供でお送りしました。はい、
というわけで、
はい、
本日は、
はい、
玉木ゆかり大解剖ということでございました。皆様いかがでしたでしょうか、
いかがでしたでしょうか。
いや、もう本当ね、やっぱりうまくいってる方には理由があるなと、この振る舞い方というか生き様がやはり素晴らしい、でそれもなんかこの最初から生まれ持った才能とかで明るい、でもうはっちゃけてる、元から人から好かれる性格というわけではなく、
ないない
どちらかというとこう冷めてたみたいな
冷めてるし、人見知りも結構ガンガンする方なんですよね、
なるほど、もう本当に今の玉木さんからは想像できないっていうお話ばかりなんですけどそれをね、
はい、
こう腹決めて楽しそうにね、こう振る舞えるっていうね、これなんか腹決めた理由ってあるんですか、この楽しそうにしとけって言われたから、はい、わかりましたって感じだったんですか、でもやっぱ抵抗とかあったんですか、
どうだったんだろうな、でも多分やっぱりあのちょうど人生の転換期かなみたいなのはきっとあったんだと思うんです、多分その時がもう35歳とか、そのぐらいの時期だったので、あの結構その時私の中では崖っぷちだなっていう感じ、感覚がなんかこうあって、ここで頑張りきれなかったら、多分このままつまんなくなってくんだろうなっていうのがなんかあったんですよ。
なるほど。
たらそういう時にこう出会って、社長と出会った時に、そういうんだったらやってみようみたいな。
なるほどね。
楽しそうって っていうのはやっぱいいことだなっていうのもあったので、
なるほど。じゃあ改めてそのもう、ここで変わらなきゃやばいよねみたいな、
そうやばいよねっていうのはすっごくありました、
なるほど、このままこれを引きずっててもしょうがないねっていうのを決めて、はい、ここで変わるんだと決めて、ある意味この言われたことに対してイエスと、
そうイエスってい
うことで、はい、なんだろうな、ちゃんとこう言われたことに対して、自軸でやるって決めた、これがまさに人生転換するコツだななんて、
そうですね、
思いながら、ちなみにその楽しそうっていう層って手相の層みたいな、
そうですね、
っていう風に僕は解釈してて、その楽しいっていう層ですよね、顔層とか人層とかが楽しい層になってると、結局そこに目に見えるところに人が集まってくるので、なんだろう仏頂面して内心楽しいって思ってるのも悪くないと思うんですけどなんかそれよりかはどちらかというと、なんだろう、心だけじゃなくて、体も使って笑顔を表現するみたいな、ところを意図的にされた方が、まあ、コミュニケーションうまくいくよみたいな。
そうですね、やっぱり思ってることが伝わらないことには、やっぱ意味がないのかなって、で楽しいって、プラスの雰囲気じゃないですか、どちらかというと、相手も不快にならないし、いいことづくめだなと。
いや素晴らしいですね、そう僕たちっていつの間にか、なんだろうな、自分を生きるっていうことで結構自分の内面に必死だったりするんですけど、なんかね、駅とか出た時に仏頂面で歩いてる人いたら、まあ単純に嫌じゃないですかっていう、そこもあって、仏頂面になることが悪いわけじゃないんだけど、自分って必ず世界に影響する誰かであるっていう意識をすること、お嬢様の言葉で言うと外用になるんですけど、外に大ずるって書いて、外用であるっていう自覚をすると、意外と見える世界って変わってくるよっていうところがあって、まさにこの楽しそうをね、実践していただいて、彩り豊かな人生にしていただけると嬉しいなというふうに思いますし、今日はね、本当に玉木ゆかりがうまくいっている理由を丸裸にできたんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さんも実践してみてください。
ありがとうございました、番組では皆さんからの感想をお待ちしています。川崎 FM のホームページにあるリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は4月4日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。